皆さんこんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。この動画は改善介護士1級講座応用コースの、第3章栄養ケアとなります。栄養の大切さはですね、皆様も栄養は大事だっていうことは分かっていると思うんですね。私ももちろん、昔から知ってはいましたが、ここ数年ですね、栄養について今勉強をしています。栄養学ですね、勉強したらですね、こんなにも栄養って健康にこんなにも影響があるんだということを知ってしまいですね、ちょっとびっくりしているというのがここ数年のフロレンス岩下でございます。最新の栄養学もたくさん盛り込んだ第3章になっておりますので、ぜひ楽しみに学習してみてください。よろしくお願いいたします。第3章の栄養はナイチンゲールと栄養の関係についてまずはお伝えしましょう。ナイチンゲールはですね、いろいろな書籍の中で栄養と病気の関連性の重要性をかなりたくさん強く述べています。すごいね、面白かったのは、牛肉があらゆる食品の中で栄養価が高いことはね、分かっていると。だからといって同じ牛肉ばかり食べていては胃に負担がかかって消化の力が弱くなるわよと書いてありました。私すごいびっくりしたんですけど、なんでかっていうと、私ここ数年栄養の勉強をね、力を入れてやってると何度もお伝えしていますが、その中でやっぱりね、牛肉をちゃんと消化できる胃腸を、消化吸収できる強い胃腸を作っていかなきゃいけないんだと。でも現代人は糖質ばっかり食べすぎて、炭水化物ってね、結構消化しやすいのが多いんですけど、そればっかり食べすぎて胃腸が消化能力が弱い、吸収能力が弱いので、とても栄養価が高い牛肉を消化できない。だから私肉苦手なんですっていう人たちがすごく多い。そういう人たちは栄養がかなり足りないというのを今ちょうど勉強してるんですね。それを19世紀300年前にナイチンゲールはもう言ってるんです。で、なんかすごい面白かったのが、貴婦人たちはパンケーキばかり、クッキーばかりを主食にしてちゃんとした食事をしていないって書いてありました。今時の若い子と同じなんですね。今時の若い子もスイーツやお菓子ばっかりを主食にしてちゃんと栄養になるものを食べていないので、いろんな問題がある子が多いですよね。そして私たちはよく年だから食べられない、高齢者の方を見て年だから食べられないんだとか、食が細くなるんだというような言い方をしますが、そうではないんです。正確には消化吸収できない胃腸だから食べられないんです。そこはね、違うんですよね。さあ、ここでご説明する栄養ケアの定義についてお伝えします。栄養ケアとは何か。栄養ケアとは、病気を予防したり改善したりするために人間の体を作る食べ物を適切に摂取して消化吸収するケアのことです。栄養ってね、食べ物のことを栄養というわけではないんですね。まあ、栄養がいいとかっていう言い方をよくしますけど、本来の栄養という言葉の定義は消化吸収のことなんです。私たちは食べ物や飲み物を食べたり飲んだりして、口から食道、胃、小腸で消化をします。そして大きな、こう例えばお肉だったら塊のお肉を噛んで小さくして、胃でもっと小さくして、特にタンパク質は十二指腸で消化するんですけど、消化液が出て消化されて小腸で栄養として 血管やリンパ管に吸収する。そして水分は大腸で吸収する。水分との一部のアミノ酸とかビタミンも吸収するみたいなんですが、そして 大便が大腸で最後作られて排泄、肛門から排泄するという、この消化吸収するというのが栄養なんですね。なので何を食べるか食べないかっていう問題と、自分の胃とか腸の具合が健康なのか 弱っているのか病気なのか、それによってせっかく良いものを食べてもうまく消化吸収できなかったり、体に身とならない、血や肉とならない人もいらっしゃいます。で、特に高齢になると、単純に老化という意味でね、年を取って加齢という意味でいろんな臓器の機能は低下はしますから、ちょっと弱っている人たちが多いのではないかなという印象はありますね。ただこの頃現代の日本はですね、あまり年齢に関係なく、若くてこう細胞がピチピチしているはずのね、若者でも結構ボロボロの人が、実は多かったりするのが現実ですね。栄養ケアの必要性。ナイチンゲールはですね、病気の多くは口から取る食べ物により発症するというふうに考えていたようです。例えば脳梗塞や脳出血というのは、要介護高齢者、まあほぼ一番多い、目の私たちがね、私たちの目の前にいらっしゃる要介護高齢者の方たちは、やっぱ脳卒中系の方が多いですよね。この脳梗塞や脳出血、なぜこの病気になるのかというと、その前の段階で高血圧、動脈硬化、高脂血症、脱水などが隠されていますよね。で、これらの、高血圧や動脈硬化や高脂血症、まあ、糖尿病もそうですが、そういうものは生活習慣病でサイレントキラーと呼ばれる病気ばかりですから、ほとんどの人が検査データが悪くなっても自覚症状がないので気にしないとか、ほったらかしとくとか、見て見ないふりをしているっていう人がほとんどなんですね、若い頃ね。で、それをほったらかしといた結果、脳梗塞、脳出血になるんですね。じゃあこの生活習慣病たちはどういう生活習慣でなるのか。塩分の摂りすぎ、糖質の摂りすぎ、肥満で、脱水においては水分不足というような、何を口から食べたか飲んだかということで起きているということが分かっていますよね。これをナイチンゲールはもう300年前から言っています。これだけ栄養というのは取りすぎたり不足したりすることでいろいろな病気が発症するということは、反対に考えると我々改善介護士がアプローチするという意味でも、アプローチしやすい、ケアの項目でもあると言えますね。栄養ケアの側面からいくとですね、高齢者ケアでは痩せが問題です。中年40代50代60代の中年の方たちというのは、まあ壮年期とも言いますが、中年の方たちは肥満がね、一番問題とされていますが、高齢者になってくるとどちらかというと、まあもちろん肥満の方もねいらっしゃいますが、痩せの方が問題になります。痩せていると、これは2級の講座でも何度もお伝えしましたが、死亡率が高いんですね。なぜならば免疫力が低下するから。痩せているということは、単純に脂肪が少ないだけではなく筋肉も少ない、体内のタンパク質が全体的に少ないんですね。タンパク質が少ないと免疫力が低下します。そして今サルコペニアという筋肉不足のことをサルコペニアというんですが、筋肉が足りなくて様々な問題が起きやすいということも分かってきています。栄養のケアとしてはですね、とにかくこう痩せをどうにかするっていうことがもちろん一番大事なんですが、あとはもう一つ高齢者ケアの栄養の面で問題になっているのは、経管栄養、管で栄養剤を注入して、 生きているという方たちがかなり多いですね。でこれはもう本当に日本特有の問題でして、諸外国では法律で禁止しているような国もあります。例えば私が何年か前にですね、もう 7,8 年前ですね、研修に行ったスウェーデンでは、認知症という病名が診断されている高齢者の方に経管栄養はしてはいけないという法律があるんです。でそれはなぜかというと、認知症に対してスウェーデンでは難病扱いなんですね。なのでアルツハイマー型認知症とかそういう病気になった場合には、難病イコール治す方法がないから、もう緩和ケアだという考え方なんです。緩和ケアの人に経管栄養はしてはいけないという考え方なんですね。もちろん認知症ではない方で、たまたまこう嚥下の問題が、嚥下や咀嚼のね問題がある方で、助かる見込みが、治療の治癒の見込みがある人に関しては、一時期だけ経管栄養の治療をするということは可能なんですね。でもアルツハイマー型認知症みたいな認知症の病名がついている方に関しては禁じられている、法律で禁じられているんですよ。日本は全くそういうことに関して法律で整備しようという動きにはなってませんね。ですので日本中に管で栄養を取り入れて生きている方がたくさんいらっしゃるんですね。でそれに対してちょっとこうとんがった考えの政治家とかがね、なんか言うとすごい問題が、なんていうの、人命を大事にしていないみたいな問題が起きたりするんですが、ちょっと日本人の感覚というのはなんかね、ちょっと諸外国と違って、こうなかなかこの問題が難しい、なんか経管栄養するなとも言えないし、一度してしまった方を抜く、そのチューブを抜いちゃうということもできないし、まあここって安楽死問題ととても似ているんですが、なかなか難しい問題ですね。私が経営している施設では、入居された段階で経管栄養をしている方っていうのはもちろんたくさんいらっしゃいます。で経管栄養をから離脱することができないかっていう、いろんなケアももちろんやっています。でも私どもの施設に入居されている方が食べれなくなって、それは認知症のせいや、あとは老衰の影響であるということであれば、それに対して積極的に経管栄養を進める在宅訪問診療の医師はいないですね。なので施設に入居した後に経管栄養を改めて実施するという方はうちではほとんどゼロです。なのでその辺はやはりこう主治医がどういうふうな説明をするかによって家族が選択するっていうことが多いので、まあ医師が何て言うかっていうね、問題がすごくある気がしますね。あともう一つ IVH の問題。 IVH というのは中心静脈栄養といって、太い血管から点滴の濃度の濃い点滴を入れるという治療法ですが、これも結構一度やるとですね、ずっとこう永遠に IVH につながれているみたいなことが起きやすいですね。なのでこれを、この治療を実施することが、まあ、是か非かみたいな問題もよくあります。でただし、例えばがん末期の方たちでこの IVH、 特に消化器系のがん、胃がんとか大腸がんとか、食事をなかなか取りにくくなるような病気の方とか、あとは痛み止めを点滴で使った方がいいみたいな方たちなんかは、 IVH が入っているとその食事の代わりができるので、こう延命することができる、命を長らえることができるので、やってる方とかもいらっしゃいますね。あとは点滴を末梢で手とか足とかに何度も針を刺して、抜いて針を刺して、また漏れて紫色になって、また抜いてみたいなことをするのがお互い辛いので、その代わりに IVH を入れましょう。そうすれば抜いたり刺したりっていう ことの回数が減りますので、お互い辛くないという意味で選択する方もいらっしゃいます。口から食べられなくなった時にどういう選択をするかっていうことに関して、本当はもっと国民が家族で議論をしないといけないんですね。何も考えていないというか、想像もつかない方が多いんでしょうけど、そして主治医が何て言ったか、主治医が言ったからやりましたっていうようなパターンが多いので、これに関しては国民的な大きな問題だと思います。で、改善介護士はこの経過栄養や IVH、 利点もありますね。利点欠点それぞれにあります。それを理解してご家族に医師が説明した後とかに、こう通訳という代わり役割でですね、説明できるっていうことが必要になりますね。で、自分が見ていてこういうふうに感じましたとかね、そういうことも私だったらこう思いますというようなことも問いかけられたら答えられるようになっておくということも必要ではないかなと思います。私なんかは例えば主治医がいろいろどうしますかみたいなことを言ってきて、家族が決められないというか、要するに訳が分かんないんですね。意味が伝わらない。特に医師は言葉が難しいので、でちょっと威圧的な態度のねドクターもまだまだいらっしゃいますから、そうすると家族は質問ありますかって言っても質問ができない、何聞いていいか分からないっていう人たちが多いんです。その後に私なんかはこう、先生がおっしゃってるのはこういう意味ですよというのを分かりやすく解説を付け加えて、そしてご家族が、よく私は病院の現場でもよく聞かれたことがありますけど、岩下さんだったらどうしますか、岩下さんが自分の娘の立場だったら親御さんに対してこんな状態の時にどうしますかってよく聞かれることがあるんですね。私は個人的には高齢の80代90代100歳代の自分の親に関して経過栄養や IVH は、どちらかというと強く拒否をします。そして口で食べられなくなったらそれが寿命だというふうに私は思ってますね。ただこれは例えばうちの家族で言ったら、うちは3人兄弟なんですが、私弟妹なんですね。この3人の兄弟が私と同じ弟や妹が同じ考えかどうかは分かりませんので、もしかしたら経過栄養をしてでも一日でも長くお母さんに生きてほしいって妹あたりが言うかもしれませんが、ですので私個人のね意見だけではもちろん決められないんですけれど、もちろん本人がどうしたいかというのもありますが、そういうことを事前に元気なうちに話し合っておくということはとても大事だと思いますね。では栄養ケアに関する改善方法です。今より、改善方法とは今よりお元気にする方法ですね。改善方法はいつも何度もそうですが、まずは現状把握。栄養状態の現状把握は体格指数 BMI という計算方法で簡単に割り出すことができます。 BMI ボディマスインデックスですね。体重キログラム割る身長メートルかける身長メートルで、この計算式で皆さんご自分の体重と身長でまず入れていただいて計算して、なかなかこれを計算できる人いないんですが、電卓でいいので、携帯の電卓で、スマホの電卓でやってみてほしいんですが、18.5、 この BMI が 18.5 以下は痩せになります。で、理想的にはですね、22というのが理想なんですね。で、私とかで20ぐらいかな。で、美容的には20ぐらいとか、ちょっと太ってんじゃないのって言われちゃうんですが、健康的には20とか22っていうのはちょうどいいくらいになります。そしてもっと厳密に見ていくには、血中アルブミンが 3.5 グラムパーデシリットル以下は痩せ。ですね。で、痩せというか 3.5 グラム以下だともう栄養失調、栄養不足です。で、アルブミンというのがその血液の中にどれだけあるかというので測ります。 で、できれば、まあ、半年に1回とかね、3ヶ月に1回とか、先生に採血をしていただいて、測っていくと、栄養状態がどう変化しているか、皆様の栄養ケアの、結果がどうなのかがはっきりと、わかります。で、この BMI が18.5以下、または、アルブミンが3.5以下の方たちは、特別な栄養ケアを提供しなきゃいけないってことになります。食事介助を工夫する。食事介助の仕方一つでですね、実は、食事量が、食べる量が、摂取量がね、増えるということも可能です。それはですね、食事前にまずは何をやるかですね。で、嚥下体操についてはマウスケアのところでね、詳しくご説明しますが、まずきちっと嚥下体操をする。そして口腔マッサージ、口のマッサージをすることで、食欲が増すというのもあります。これもマウスケアで詳しくは説明しますね。で、当たり前なんですが、排泄を済ませる。やはりきちっとトイレに行って、こう心配事を一つでもね、減らしておくということは大事です。そしてまたこれも当たり前ですが、手を洗うということも、きちっとやってください。で、手をね、洗えなかったらおしぼりで拭くということでも構いません。リラックスできる音楽を流す。まあ、テレビを見ながらね、お食事をするっていうことをやってるところもあるかもしれませんが、まあ、できれば本当は目の前の食事に集中できるように、あんまりそのうるさくない、こうリラックスできるような BGM ですね、そういうものも流した方がいいかもしれません。ただ昔の方はね、あまり音楽があるとすごい嫌だっていう人もたまにいらっしゃるので、それはその方のお好みに合わせて、どうしてもお嫌いな人がいらっしゃる場合は音楽流さない方がいいかもしれないですね。まあ、音をこう聞き取れるか聞き取れないかぐらいのちっちゃな音でこうリラックスできるようなクラシック的なものとかがね、ジャズとかクラシックとかがいいと思いますが、そういうものを流すというのがいいと思います。食べやすく安全な姿勢をとる。これはとても重要で、姿勢一つでやっぱり危険な状況になる時もあります。利用者の要介護高齢者の方本人にしてみると、なんていうの、姿勢が悪いから食べにくい、怖い、だから食べないというふうな感じで食べる量が減っちゃうっていうこともありますね。で、あと食事前に考えなきゃいけないのは、そのテーブルの席順ですね。やはり仲の悪いとか嫌いな人同士が一緒にならないとか、目線に入らないようにするとか、喧嘩っ早いおじい様とかいらっしゃいますので、そういう人間関係にも注意して席順はよく考える。結構なんて言うんでしょうね、席っていうのはですね、動物の本能として、なんて言うんでしょうね、テリトリー、自分のテリトリーを侵されると怒りを感じるというのはね、動物の本能なんですね。ですから、ここは私の席なのに違う人が座ってたっていうことで喧嘩になったりすることもありますので、そういうこう集団の心理もよく理解して、喧嘩にならないような、お互いに気分の悪くならないような席をどう決めるか、席替えをどうするかとかですね。あとは席の配置を工夫して、気に入らない仲の悪い人がお互いの目線に入らないように工夫するとかですね、そういう人間関係なんかも気をつけた方がいいです。そうしないと一度喧嘩になると、もう飯なんか食えねえみたいな感じで食べなくなっちゃう、イコール栄養状態が悪くなりますので、そういうことも注意してみてはいかがでしょうか。食事の基本姿勢です。当たり前なんですけど、ちゃんと食べ物の方を向く。まあ、当たり前ですが大事ですね。ちゃんと向いて腕を伸ばして、少し前かがみの姿勢、腕を伸ばして食べ物が届くっていうんですよ。そして少し前かがみの姿勢になるぐらい、そして顎をやや引いた状態を取れるか、椅子に座り、足底を床につけ、ここ大事です。足の裏が床についているか、個人のお宅だとね、その方の、なんていうの、身長とか足の長さとか、そういうサイズに合わせてテーブルや椅子を購入すればいいわけですが、大きな 集団で施設なんかで、過ごしている場合にはどうしてもこう椅子とテーブルのこうサイズが人によってねバラバラなので測定がつかない、床につかない方もいらっしゃいます。そういう場合は椅子をちょっと変えるか、あとは椅子がどうしてもなかったら硬い雑誌、ちょっと厚めの雑誌とかですね、そういうものをこう踏めるようにしてあげて足のところに置くってことですね。それでそれがあまり柔らかいふわふわしたものとかクッションみたいなものではなくて、ちょっとちゃんと硬いもの、本みたいな感じですね。電話帳、あんまり今も電話帳ってないですけど、昔ながらの電話帳みたいな、ああいう感じのちょっと厚いものとか、ちゃんとしたこう踏み台とかがあったら、そういうものを使って、足が床にきちっとつくように、そして膝はきちっと90度になるようにしてください。座位は90度ルールというのを2級講座で説明したの覚えてますか？なるべく90度ルールを守れるように、もちろん拘縮とかね、麻痺とかがあるとなかなか難しいですが、それを目指した、サポートをする必要があります。で、テーブルで食事をする。肘が下がりすぎるとすごく食べにくいんですね。で、自分の力でこう肘を上げられない人たちもいらっしゃいますので、こう椅子のところにクッション置いて肘が下がりすぎないように注意をする必要があります。車椅子のままテーブルでお食事を食堂でしている姿がありますが、できる限り椅子にちゃんと座った方がいいです。まあ普通の椅子になかなかきちっと座位保持がねできないような方の場合はしょうがない部分もありますが、できる限り車椅子はあくまでも移動するためのものなんですよ。あれは座りっぱなしとか食事をするためには作られていないんですね。移動の道具ですから。座位が保てない場合のみリクライニングの車椅子やベッド上でお食事をするということになります。ここがなかなか実は座位が保てるのにベッド上でとかね、車椅子リクライニング車椅子のままっていう方もいらっしゃいますので、座位が保てるかどうかはとても大事なポイントになります。食事介助のテクニックって結構ね、医学的な意味では間違ってやってる人結構多いです。なのでこの際皆様、自分がどういう食事介助をしているかよく冷静に、観察してみてください。一番いいのはですね、今はもうスマホがあるので動画とか簡単に撮れるじゃないですか。自分が食事介助をしている姿を、スマホとかでちょっとね撮ってみるんですね。そうするとそれを客観的に自分で見てみると、あら、私ってちょっとこんなせかせかした感じのスピードありすぎじゃないかとかですね、いろんなことがわかります。で、その時にチェックするのがこのスライドに書いてあることですね。まず麻痺のせいで唇がこう開きっぱなしっていうタイプの方いらっしゃいますよね。そうすると唇が開いたまま食事をするって難しいんですよ。皆さん自分でちょっと実験してみてください。ちょっと半開きみたいな感じのまま噛むってなんかとても難しいです。なので麻痺のせいでどうしても唇がちょっと開いちゃうっていう人は、介助側の我々の指で唇を少しこう下唇ですね、持ち上げて閉じてあげます。そうすると上手に噛めますね。噛んで飲み込むことができます。あとは側外、ベッド上で食べる人の場合ですが、側外になり麻痺側を上側にすると重力により食べ物が健足、健康な側、要するに下側ってことですよね、移動しますよね。なので飲み込んだりしやすくなります。だから肩麻痺がどっちかが確実に麻痺というのが、こう麻痺の程度の差がある人の場合は麻痺側を上にして健足側、健康な側が下になるような側外を取って食べてみてください。要介護者が口を開けたらスプーンを口の中に入れるのは介助者です。これはどういうことかというと、たまにねスプーンをこう口の前に持っていって要介護者の人が頭をこう動かして前にこうスプーン側に持っていってかぶって食べるっていうやり方を介助する人がいるんですが、それはすごく疲れます。なので口を開けてくださいっ って言って、あーんってしたら、そのあーんと開けた口の中にスプーンを入れるのは介助する側です。で、食べ物は下の奥の方に乗せてください。手前に乗せちゃうとちょっと食べづらい。下の、ま、ど真ん中の奥の、ちょっと奥目の方に乗せた方が食べやすいですね。タンパク質をたっぷり摂ろう。痩せている人は、まあ痩せている人は、まあ、全ての栄養素が不足してるっていうふうに考えてもいいんですが、特にタンパク質は不足してるんですね。で、少しでも健康に近づくためにはもうね、タンパク質を食べなきゃダメです。今も日本中の方でタンパク質がたっぷり十分に体の中にありますよっていう人は少ないですね。好きな食べ物の中からタンパク質をいかに多めに食べられるかっていうことが大事です。で、タンパク質って言ってもあまりどの食品っていうのがわからない人がまだまだいるので、肉、魚介類、卵、大豆製品、乳製品ですね。で、できれば1食につきタンパク質を2種類以上、手のひら分かける2種類食べれたらいいですね。厚生労働省が決めているバランスの良いお食事イコール糖尿病食ってことなんですが、だと手のひら1枚分もないんですよ。なのでちょっと少ないから、できればもうちょっと食べられる人は食べた方がいいかなっていう感じですね。肉 100g、 魚介類 100g、 豆腐半丁、納豆1パック、卵1個、牛乳1杯、チーズ1片、ナッツ1つまみ、このくらいはね1日で食べられたらいいんですよ。でもね、ここまでちょっと食べてる人はほぼいないかなって感じですよね。なので私たちはですね、この頃やってる、まあ、食費がすごく、タンパク質をいっぱい食べると実はですね、エンゲル係数が上がるので、ちょっとそういう経済的な意味でも難しいんですが、例えば認知症の方が夕方夕暮れ症候群で不安定になりますよね。で、今までは栄養のことを再勉強する前はですよ、おにぎりとかクッキーとか、そういうお菓子とか、そういうのをお渡ししていました。反省ですね。なぜ夕暮れ症候群になるか、実はですね、血糖値が下がり気味の時なんです。血糖値が夕食前ってちょっと下がっちゃう人がいるんですね。そうすると不安定になるんです。人はそわそわし始めます。なので血糖値が下がるからおにぎりでいいんじゃないかってなんとなく思いますが、血糖値が上がったり下がったり異常にする人というのは、糖尿病になってる人とか、あとは糖尿病なりかけの人だったりするので、あんまり糖質を山ほど食べるってよくないんですね。なので今私たちの施設では夕暮れ症候群で不安定な方にはゆで卵を食べるようにしています。でもちろん縁起が悪かったらちょっとゆで卵を潰してね、差し上げますが、ゆで卵を食べることでタンパク質なので、血糖値のその不安定さも落ち着いてきますので、そういう工夫もしてみてください。ビタミン不足を予防しよう。ビタミンには13種類のビタミンがあります。ビタミン A、 ビタミン B1、 ビタミン B2、 ナイアシン、 B6、 B12、 葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミン C、 ビタミン D、 ビタミン E、 ビタミン K とあるんですね。で、これらは実はですね、タンパク質の中にたくさん含まれているんですね。例えば豚肉の中にはビタミン B がたくさん含まれているというふうに言われています。どうしてもタンパク質を食べる量が少ない人は、その結果としてビタミン不足になりやすいんです。なんとなくビタミンって野菜とか果物に入ってるんじゃないかっていうイメージがあるんですが、もちろん入っていますけれど、量としてはやっぱりタンパク質の中に含まれるビタミンの方が多いですね。なのでタンパク質をあまり食べていない方イコールビタミン不足じゃないかなというふうに疑ってください。で、ビタミンはお肌が荒れたり口内炎になったり、褥瘡が悪化したり、なかなか治らなかったり、骨粗しょう症になりやすかったりとかですね、認知症症状が悪化したりとか、尿失禁、特にですねビタミン B というのは こういうものにとても大きく関係しています。なので本当はですね、高齢者ケアにはビタミン B のマルチのサプリをですね、サプリメントを飲んだ方がいいんじゃないか、健康食品として取った方がいいんじゃないかというドクターもいるぐらいですね。ですからそういうサプリメントとかっていうものに関してね、抵抗がない方であれば、実はビタミン B のマルチビタミンみたいなものは、飲んでおくとかなりお肌も調子良くなりますし、こういう口内炎とかも、あと歯茎が腫れたりとかね、そういうことも減っていきますし、いろんなちっちゃな症状を改善することができます。で、これは高齢者だけでなくて、我々もかなりビタミン B が不足することで鬱っぽくなったりとかですね、特にこのナイアシンと言われるビタミン B はすごくメンタルに関係するんですね。なので認知症の方がBPSD 周辺症状と言われる不安定になるみたいな、暴力的になるもそうですし、鬱っぽくなるとかもそうですし、幻覚幻視が見えるみたいなものもそうですが、こういうものに関してナイアシンをサプリメントで、補足するとですね、結構良くなる人多いです。で、ナイアシンは本当にメンタル系の精神科の病気の患者さんなんかが薬では良くならなかった人がとても良くなったりしますので、認知症にね、使えるんじゃないかなというふうに、考えています。ミネラル、微量元素を補給しよう。ミネラルにはですね、16種類あります。ナトリウム、カリウム、マグネシウム、亜鉛、カルシウム、鉄、リン、銅、マンガン、モリブデン、ヨウ素、硫黄、塩素、クロム、コバルト、セレン。要するにね、金属みたいな感じですね。こういうものが、昔学校で化学記号で習った感じのイメージですが、これも微量元素といってちょびっとしかいらないんです。私たちの体内にちょびっとしか実はいらないはずなんですが、これが不足、これもね、かなり不足してる人多いです。で、食べ物の中でこれはね、魚介類とか、やっぱりこれもタンパク質に多く入ってます。鉄なんかは赤い牛肉とかマグロとかカツオ、あとレバーとかにいっぱい入ってますね。で、そういうものをあまり食べないような方とか、あとは消化管の出血があるから貧血だとかですね、そういう人たちもいらっしゃいますね。低ナトリウム血症はね、2級講座でご説明した通りですね。で、味覚異常も亜鉛が低い、貧血は鉄不足、あとは貧血の中にフェリチンという隠れ貧血、貯蔵鉄というのがフェリチンなんですが、そのフェリチン不足のために結構な不定愁訴が出るという方も多いです。なので認知症の方で、BPSD が強い方は低血糖を起こしていたり、フェリチン不足だったり、そういうものが隠れてるんじゃないかなということも、想像できます。骨粗鬆症にはカルシウムやマグネシウムですね。で、骨粗鬆症はカルシウムっていうのは皆さんよく知ってますけど、実はね、マグネシウムも大事だし、あとはビタミン D、 この3種類が揃わないと骨は強くならないんですね。で、それプラス日光に当たるっていうことも揃わないと骨は強くならないんですよ。なので、やっぱりお外で、お散歩するとか、お散歩までは行かなくても日向ぼっこするっていうのは、骨が弱くなる高齢者の方たちの骨をなんとかキープするという意味でもとても大事ですね。このビタミン、ミネラルは本当に少量しかいらないはずなんですが、不足していて、そのせいでいろんな病気や症状を生んでいます。なので、やっぱりタンパク質をいかに食べるか、あとはどうしても食べれない人はサプリメントで、ミネラルもね、今サプリメントいっぱいありますので、そういうもので健康食品で補っていかないと足りないっていう人たちがほとんどですね。さあ、バランスよく食べよう。1日30品目食べましょうというのがバランスよく食べる目安でもありますね。やっぱりいろんな食材をたくさん食べましょう。水分もちゃんととって、タンパク質、ビタミン、ミネラル、バランスよくとりましょう。 と言われています。で、ここで厚生労働省が言ってるバランスの良い食事、先ほどもちらりと言いましたが糖尿病食のことなんですね。で、日本の今の厚生労働省の言うバランスの良い食事は炭水化物6割、タンパク質2割、脂質2割というバランスを良いものというふうに言っています。で、ただこれにはねちょっと今疑問がありまして、私としては炭水化物ばっかり6割とってタンパク質たったの2割しか食べないとですね、なぜかアルブミンがどんどん下がっていくんですよ。なのでアルブミンが下がらない、少しでも増やすためにはもうちょっとタンパク質、炭水化物を少し減らしてタンパク質を増やした方がいいんじゃないかなというふうに感じています。で、ただこれをやるにはですね、炭水化物って安いんですよ、お値段が。タンパク質、肉魚って結構ね、まあまあ高いんですね。なのでなかなかいろんな経済的理由で増やせない、うちの施設もまだここまで踏み込んでできていないところがあるんですが、なのでおやつなんかでカバーしようかなっていう感じなんですけど、できればこうなんでしょう、価格帯をですね2種類ぐらいにして、高い価格帯とまあまあ普通の価格帯みたいにして、高い価格帯はタンパク質多めの食事みたいな形でご提供できたらいいな、でそれを選んでいただくご本人ご家族にっていうふうにしていけたらいいなというふうには今思っているところなんですが、なかなかこの経済的事情が絡むとですね、より良い介護という意味でやりたくてもできないというちょっとジレンマがねありますが、ここは知っておいてください。なので本当はおやつで手作りおやつにして、卵牛乳なんかをたくさん使うような、例えばプリンとかアイスクリームを手作りするとかですね、そういうおやつを多めにするといいかなと思いますね。で、タンパク質の中でも卵はそこまで高くはなくて安いので、それを活用するというようなことをしたら、アルブミンが上がっていくんじゃないかなというふうに思っています。改善ケアをする時の注意点ですね。腎不全とタンパク質。腎不全とかですね、血液透析をしている方に関しては、タンパク制限の指示があることもありますね。なので、タンパク質いっぱい食べた方がいいよなんて今ずっと言ってますが、こういう方にとってはあまりタンパク質はたくさん食べるとちょっと良くないと。それはなぜかと言いますと、腎臓が悪いということは、腎臓はタンパク質をね、ろ過する機能があるんですね。で、その機能が低下している場合があるので、そうするとタンパク質を過剰に食べると、その機能がうまくいかなくて、かなり体の支障が出てくるっていうこともあります。で、ただしですね、この理論も、今ね賛否両論、別に血液透析しようが腎不全がひどかろうがタンパク質普通に食べていいっていう先生も出てきたので、ちょっと何とも言えませんが、ただこれはね、まあ、血液透析をやってる主治医の先生がどういう指示を出してくるかなので、さすがに主治医が出してきた指示に逆らうというわけにはいかないので何とも言えませんが、ただこの考え方も今後どう変化するかなというのは見守りたいなというふうに思っています。糖尿病のカロリー制限と糖質制限。厚生労働省はカロリー制限を推奨しています。なので、ほとんどの主治医が何キロカロリーまで食べていいですよというような指示を出して、まあ、それに従って我々はお食事を作ってご提供するというのをね、やっていますね。ただし、この数年、カロリー制限では糖尿病はコントロールできないんじゃないか。糖質を、先ほど言った炭水化物イコールほぼ糖質ですので、炭水化物イコール糖質プラス食物繊維なんですね。糖質制限をした方が糖尿病には効果的じゃないかという医師がどんどんどんどん今増えてきています。で、日本糖尿病学会なんかでももうすごい議論白熱なんですね。なのでここもちょっとどうなるかわからないかなというところでございますので、皆様も知っておいてください。老衰と食事、こことても大事です。食事を頑張って少しでもちょっとでも食べていただこうというのが今までの話なんですが、老衰が近づくと人は食事量が減ってきます。で、寝る時間も増えてくるんですね。で、これを もういろんな工夫をして無理やり無理やり食べさせることが良いことなのかどうか、賛否両論、いろんな考え方があります。ひどいと、ひどいって言い方じゃないね。昔ながらの考え方の施設はですね、ムース食を注射器に入れて、注射器で口の中にチューって注入して食事介助しているところが、まだまだあるそうです。私から言わせると嘘って感じなんですけど、そこまでして食べるのって感じですよね。ですので、ここって、もう人間とは何ぞやとかですね、生きるって何ぞやとかいう、こう哲学的な話になるので、なかなかちょっと難しい問題ではありますが、より良い介護としてはですね、改善介護士としては、やっぱりこう、もう80歳、90歳、100歳というレベルの方たちが、少しずつ少しずつ食べる量が減ってきて、少しずつ寝る時間が増えてきて、少しずつ痩せてきてっていうふうになった場合には、老衰なんだなというふうに判断をして、無理やりは食べさせない。食べれる時に食べれる分だけ食べていただくっていうふうな形で、自然の平穏死という言い方をね、この頃してる先生たちもいらっしゃいますが、自然の姿に寄り添うということが良いことではないかなというふうに思っています。ご本人や家族がどうしたいかっていうことももちろん大事なので、そういうこうご意向をね、きちっと確認する、こういう時期が近づいてきた時にどうされますかということを話をするっていうことがとても大事です。私たちは、私の施設ではですね、サービス担当者会議を定期的にやりますよね。介護保険の更新とか、そういう時に必ず毎回どうするのかということを、例えば点滴するのか、経過栄養にするのかみたいなことを話し合ってます。そして我々は押し付けることはしてはいけないんですが、それぞれメリット、デメリットがありますよね。そういうことをきちっとお伝えして、選択はご本人とご家族にしていただくというふうなことをしています。で、看取りのね、章でもご説明するんですが、そういうこう死の教育っていうのをしないといけないんですね。デスエディケーションと言いますが、身近で亡くなる人をあまり見たことのない方は、人がどのように亡くなるかを知らないんですね。その死の過程というのを知らないから、知らないイコール怖い、不安だ、だからドクターから言われたことをそのまま「はい」って言っちゃうみたいになりがちなので、知ってる私たちがご説明してあげなきゃいけない、ちゃんと教育をしなきゃいけないんです。そして情報を提供して、最終的な選択はご本人とご家族が選択する。それを選択したことを私たちは支えるということが必要だと思います。さあ、改善方法は以上で、次は対処方法。具合が悪くなった時に現れる症状や疾患。栄養という意味では、低栄養状態、先ほどご説明したアルブミンが 3.5 グラムパーデシリットル以下になってくると、どういう症状が出るか。体重がもちろん少なくなりますね。なので、うちは週1体重測ってますね。で、定期的に測って体重低下がないかっていうことを確認する必要があります。免疫力も低下します。そのせいで感染しやすいということは、風邪ひいたらすぐ肺炎になりやすいとかってことですね。で、インフルエンザにもかかりやすい。胃腸炎にもかかりやすい。ノロウイルスみたいなものにもかかりやすいってことですね。あと、ちょっと怪我してもやたらこう化膿してばい菌が入りやすいってことにもなります。全身の浮腫、むくみが出てきます。むくみというのは、タンパク質、体の中のアルブミンが少なくなるとむくみやすいですね。各臓器の機能が低下してきます。タンパク質っていうのは各臓器にとってもとても大事な栄養ですから、それが足りないっていうことは機能が低下する。心臓の動きも悪くなるだろう、胃の動きも悪くなるだろう、腸の動きも悪くなるだろうってことですね。筋力も少なくなります。筋肉が、なので筋力低下、歩いたり動いたりするのも弱くなってきます。そして脱水症状もできやすくなります。なぜならば、筋肉が少なくなるってことは、水分は筋肉で保持してますので、保持量、 保持できる量も少なくなるってことなんですね。イコール脱水になりやすい。もちろん単純に元気が出ない、体力が ないということもあります。食事が食べられないというような状況が起こった時に、何を考えるかですね。さまざまな疾患が隠れている可能性が高いです。脱水、認知症の悪化、うつ病、脳梗塞、脳出血、慢性硬膜下血腫、心不全、狭心症、心筋梗塞、便秘。便秘のせいで食べられない、こう食べる量が減ってる人結構多いですね。あと肝臓が悪くなる、肝硬変とかですね、肝がん。がんが密かにこう進行していると食事量が減っていく人多いですね。あと糖尿病もだんだんこう末期に近づくと、あまり食べられなくなる人多いです。で、痩せてくる人多いですね。甲状腺機能低下、甲状腺の機能が低下している人たちはあまりこう食欲がなかったりします。貧血や腎不全、そして嚥下機能が低下している時も食べられないですよね。で、口の中、口腔疾患、口の中に虫歯が痛いとか、歯槽膿漏があるとか、舌苔があるとか、口内炎があるとかですね、歯が欠けちゃったとかですね。あとは薬の副作用などであまり食欲が出ないということもありますので、薬の種類が変わったり量が増えたりしてないかということも確認しましょう。で、こういう病気じゃなくてもですね、単純に機嫌が悪いとかですね、人間関係とか、あとは介護職員に対するボイコットの意味で食べないぞみたいなおじいちゃまとか結構多いですので、そういうこう感情的なねこともありますので、何が原因なのかをまずよく見ていくということが必要です。嘔吐、嘔気がある。食事関係ではね、やっぱりこう具合が悪い、栄養に関するものとしては風邪をひいたとかですね、急性胃腸炎、感染性胃腸炎なんかはこう吐いちゃったりしますよね。あと急性中毒、食中毒とかですね、そういう方たちも吐いたりしますね。あとはまあアルコール性依存症なんかの人が入居するとですね、お酒を飲んで吐いちゃったりっていう人もいらっしゃいますね。アルコール性依存症の方も施設の入居拒否をよく受けるタイプの方ですが、こういう方もね、対応できるようになってほしいなと思います。なので、その依存症が強い方とどう対応するかっていうことも大事になりますね。くも膜下出血や脳出血でも嘔吐しますね。脳腫瘍でも。あと胃潰瘍なんかの人も吐いたりしますね。虫垂炎も嘔吐症状あります。胆石症もそうですね。心筋梗塞。虫垂炎も胆石も胃潰瘍も心筋梗塞も痛みを伴いながら嘔吐するっていう感じですね。狭心症も一緒ですね。あと腸閉塞。腸閉塞はイレウスとも言いますが、腸にが詰まって、要するに流れていかないわけなので、本当はうんちになるところがうんちとして流れていかないわけですから、嘔吐をするっていうことがあります。痩せ肥満。食事摂取量が減るイコール痩せるっていうのはね、なんとなく当たり前でわかると思うんですけど、たまにちゃんとお食事、普通に出した量全部食べているのにどんどん痩せていくっていう人がいらっしゃいます。それはどういうパターンかというとですね、アルツハイマー型認知症の人ですっごく徘徊するタイプの、こう動き回るタイプの方、認知症の方たちっていうのは実は結構脳でエネルギーをいっぱい使ってるということが分かってるんですね。で、さらに、なんか脳でエネルギーを使うと食べた栄養がその脳で使われてしまうので太れないっていう人もいるそうなんですね。それと、それプラス動き回るタイプのアルツハイマー型認知症の人はその運動量という意味で痩せてしまうっていうのがあります。で、あとはもう一つが末期がんの方ですね。で、高齢者の特に認知症がある方なんかはもう CT、MRI を取ろうというのが難しいので、がんがあっても検査ができない、例えば胃カメラなんかもなかなかできないんですね。ですので、こう早期発見とかが難しくて、見つかった時はもうそのかなりの末期がんで、吐血して見つかったみたいなパターンとかも多いですし、 かなり痛がっていて、なんで痛いんだって言ったらがんだったとかね、そういうパターンが多くて、そうなると太れないんですね。がん細胞が栄養を全部取ってしまいますので、どんどんどんどんガリガリに痩せていくっていう人たちがいらっしゃいます。なので食べているのになんで痩せるんだというのは、何かしらの病気が隠されていると思ってください。そしてたまにいるですね、要介護高齢者の肥満、だいたいお菓子とかを食べ過ぎ、もう菓子パンとか大好きですね、お菓子、スナック菓子大好き、なのでご家族が持ってくる場合もあるし、お小遣いでガンガン食べちゃうみたいな人もいらっしゃるので、これは若い人と同じで、もう本当にダイエットしないといけないってことになります。入院死亡を予防するための対処方法に入ります。低栄養状態、低栄養状態に対してどういう治療を入院とかでねするかというと、一時的に経管栄養をしてもいいよというケースがたまにあります。それは例えば手術後の一時的な治療や栄養補給を行う場合も、最初から一時的と分かっている場合ですね。で2番目、重度の嚥下障害があり、食べるリハビリをするのに時間が3ヶ月以上ぐらいかかるんじゃないかなっていう場合、その間経管栄養をしよう。これも要するに一時的ってことですね。で3番目は、要介護高齢者やご家族がこの選択の方が先々幸せだと思える場合は、経管栄養をしてもいいんじゃないかなというふうに今一般的に医療の世界では考えられています。なので、一概に経管栄養が悪いわけではないんですね。ですので、その何が幸せかってやっぱりご本人ご家族によって違いますので、ちゃんと話し合いをするっていうことがとても大事ですね。食事が食べられない状況の時に、入院どうしたらいいのかなっていう考え方です。まず、なぜこの人は食事を食べないんだろうっていう原因をきちっと考えてアセスメントしてください。よく観察して、でその原因によって対処方法がいろいろ変わります。で食べられない時には、経口補水液をまず1リッターぐらい1日で飲めるのであれば、それを飲んでるうちに回復するという人もいます。でも経口補水液もだんだん飲めないっていうような状況であれば、もう点滴治療をするしかないんですね。で、点滴治療は、在宅や施設に先生が来てくださるのであれば、在宅医療とかね、利用できるのであれば、もちろん入院しなくても、水分が取れないわけなので、水分とミネラルを補給すれば大体 OK なんですね。で、プラスビタミン剤を入れるぐらいで OK なので、わざわざ入院しなくても大丈夫です。でも、なかなかその受け入れ体制とかがないとかね、主治医がやってくれないとか、そういう問題がある場合には入院をしなきゃいけない。ここを改善介護は、まあ、主治医がどうかということはちょっと置いといて、主治医がやってくださるのであれば大丈夫です。って言えなきゃいけないんですよ。点滴しながらトイレ介助、点滴しながらおむつ交換、点滴しながら着替えができるかっていうような正式ができるかっていう、そこをやれるようにならないといけません。あんまり難しく考える必要ないんですよね。単純に抜けなきゃいいだけですから。だからよく見て変な風に引っ張らなければ抜けませんので、怖がる必要はありません。みんな怖がってるだけですから。なぜならば家族でもやってますからね、いっぱい、いろんな家族が。だからビビらないでやれば誰でもできますから。ただし老衰の場合は平穏死の選択もあり、食事が食べられないということが全て悪いわけではないというふうに考えてください。その原因の一つがもう老衰なんだなっていうふうに主治医もそう判断する、周りの看護師もそう判断する、介護改善介護士側から見てもそうだなというふうに、あとは家族が納得するかという問題もちろんありますが、そうであれば何もしないという、点滴もしないというのが良い選択の場合もあります。嘔吐、大気がある場合で、ちょっとだけ吐いたとかね、1、2回吐いて、まあ何事もなかったように落ち着くこともありますし、やはり何度も何度も嘔吐する っていうような場合もありますね。で、オートは水分がかなり出ます。ミネラルもかなり出ます。ナトリウム不足になりやすいです。なので、経口補水液を直ちに飲ませていただきたいんですが、それでもずっとこう何度も何度も止まる気配がないという場合は、やはり受診または訪問診療を来ていただいた方がいいですね。で、特に注意は何度も言ってますが、嘔吐後に誤嚥性肺炎にならないように、大ですね、行外のまま寝かせておかない、側外にするということを、重要にしてください。では、これで、第3章栄養ケアについて終わります。栄養ケアは皆様のいろんな工夫次第で、栄養状態が悪くなっている方たちをこう良くすることもできますし、で、ただ見極めが難しいのが、老衰でもう食べられないっていう、この何て言うんでしょうね、時期の切り替えっていうのを見極めるのがなかなか難しいところですね。で、これはとても感情的な問題もあるので、ご家族がどう受け止めているか、主治医がどう説明するのかっていうこともとても関係しますし、介護している皆様方がどう受け止めるのかっていうのもあるので、チームで、本人ご家族も入れたチームで、まあ、本人が話し合いに参加できるっていうのは難しい時期かもしれませんが、チームでよく話し合いをして、もうこれからは看取りの時期に入りますね。なので、お食事を無理やり食べさせるのではなく、好きなものを好きな時に少しでも口にできる時に口にするぐらいにしましょう。じゃあ好きなもの何か持ってきてくださいみたいな感じに、家族が納得する。とにかく介護は家族が後悔なくとても良い最後でしたと思えるっていうことがかなり大事なポイントなので、家族を置き去りにして、あ、もう老衰だねなんてこっちだけが思ってるっていうのはダメです。ので、その時期をどう見極めるかは、チームでみんなで話し合いをしてください。以上で終わります。